おはようございます。高原豪一郎です。さて、日本語の中には一字違いで意味が大きく変わってしまうものがあります。口が濁ると愚痴になりますね。似ていますが意味は違います。ほっとするというのとぼっとするというのも似ていますが違いますね。そして、ほっておくとそっとしておくというのも似て非なるものだと思うんです。一体どこが違うんでしょうか。見守る側の気持ちと体勢が違うんですね。こいつはどうしようもないから放っておくというのは諦めと無関心が前提となっています。しかし、いつかきっと良くなると信じて今はそっとしておこうというのは期待とそして松川の自信が前提になっているんですね。相手が自分の方から心を開き、口を開き、助けを要請するまでそっとしておくっていうのはとっても忍耐がいります。しかし、それを待てるのは待つ人の大きさ、強さです。そして、私たちを作ってくださった誠の神様は人間を放っておく神ではなく、そっとしておく神なんです。もし人間が何かしら自分に間違ったことがあることに気づき出し、神を呼び求める時まで忍耐と期待を持って待っていてくださる方、そして人がついに神に助けを求めるようになっていった時、すかさず助けを提供するためにすでに救いを完成させている方ですね。聖書の中にこういう言葉があります。すべての人は罪を犯したために神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスの贖いによって値なしに義と認められるのです。さて、ここに人間の作られた目的が書いてあります。人とは本来神から栄誉を受けるもの、最高傑作の誉れを受けるものとして作られたのだと言うんですね。しかし、現実問題のこの人間のやることっていうのは、とても神から素晴らしいと絶賛されるようなものではありません。毎日罵り合い、憎み合い、あざけり合い、陰口を叩き合い、疑い、恐れ、心配で、青息吐息してるんですね。その原因は一体どこにあるんでしょう。人間を混乱に陥れてる原因は何なのでしょう。それは世の中でも社会でもない、実にその本人の中にある罪の性質にあるっていうんですね。私の罪の性質がトラブルの原因、あなたの罪の性質が人間関係を損ねている原因なのだというんです。私たちの中には自分のためにならないことを選び取り、自分のためになることを続けることをできなくさせている性質が根を下ろしているって言うんですね。すべての人はこの罪のために神から栄誉を受けることができなくなっているっていうわけです。ところで、この罪という自己破壊の性質の正体を一言で言うと、私は神になりたいという思いだと言えると思います。神とは一体何でしょう。全知全能で全てを支配する方ですね。神とはそれをする力と資格のある方です。そして罪とは、神でもない人間が神のように自分で全てをコントロールしたいという生き方のことなんです。人間というのは不安になれば不安になるほど、ますますコントロールしたくなります。自分の思い通りにならなくなればならなくなるほど、自分だけではなく他人や世の中や自分の身の回りのことをコントロールしたくなります。そのような衝動に駆り立てられて生きているのが人間だと言ってもいいでしょう。この生き方は言い換えますと神を演じる人生なんですね。しかし、それは必ず失敗します。人間は他の人をコントロールできません。いや、自分自身の心すらコントロールする力はないのではないんでしょうか。支配の後に残るのは失敗と挫折と疲労です。この罪によってズタズタになった人間に対して、神は恵みによって、キリストイエスの贖いによって、 信じる者を義と認めてくださったって言うんですね。ちょっとここで難しい言葉が出ましたね。恵みって何なんでしょう。これは受ける資格のない者に一方的に与えられる神の愛のことを恵みと言います。最近注目されている心身症治療の一つにイルカセラピーというのがありますね。イルカと一緒に泳いでるだけなのに、なぜだか知らないけれども、自閉症の方や、うつの状態や、心に傷を負った方が癒されるって言うんです。実はイルカというのは、怪我をした仲間を看病するという性質があるんですね。それで人間がグループになって泳いでると、イルカは自閉症や半身麻痺の人間のところにスーッと近寄って寄り添うそうです。右半身が麻痺の場合は、右側の位置について支えてくれるそうです。病んでる人の病んでる部分、弱い人の弱い部分を何も言わずに見つけ出し、寄り添って泳ぐそうです。そして自分は特別な経験をしたと言って、寄り添われた人はとても嬉しくなるって言うんですね。世の中では肉体のハンディは文字通り不利なハンディキャップですが、海の中のイルカ世界では、それが理由となって、一番大事にしてくれるんだって言うんですね。そのケアは、まさに一方的なものです。労働の報酬ではなく、お駄賃やご褒美でもなく、ただ、弱いままを晒していると、善意に満ちたイルカの付き添いがやってくるというんです。そして、これが、恵みなんです。自分の人生を自分でコントロールすることをやめて、神の前に弱さと罪を告白する。そこに神様の恵みが流れ込んでくるって言うんですね。では、あがないとはどういう意味でしょう。これは、代価を払って、金を払って買い戻すという意味なんですね。先日、レオナルド・ダ・ヴィンチの手書きノートが、オークションに出されて話題を呼びました。ダ・ヴィンチは画家であり、彫刻家であり、都市計画者であり、ミュージシャンであり、楽器製造者でもあり、軍事戦略家にして新兵器開発のエンジニアでもありました。生涯に彼が書いた設計図やら手書き原稿というのは8000枚以上あるんですね。そうしてその大部分は実用化されずに終わってしまいます。しかも彼は鏡文字といって、鏡に映さないと読めない左右逆さまの文字で文章を書いたので、イタリア語ができる人が読んでも普通には読めないという手帳なんです。この手帳の一つにレスター手帳っていうのがあるんですが、これがオークションに出されたんですね。あのレオナルド・ダ・ヴィンチ手書きの手帳だいうことで、みんなが5億円、6億円、7億円で入札したんですが、ビル・ゲイツという人物が一言、30億と言って落札してしまいました。彼は自分のお金を払って、その古ぼけた手帳を手に入れたんです。一体なぜそんなことをしたんでしょう。それはダ・ヴィンチを尊敬していたビル・ゲイツは、ダ・ヴィンチの心の中のこと、脳みその考えていたことが知りたくて知りたくてたまらなかったって言うんですね。その彼にとってダ・ヴィンチの手書き手帳、これは手帳ではなくダ・ヴィンチの心のかけらなんだと言うんです。そして敬愛するダ・ヴィンチの心のかけらを手に入れることができるなら30億円でも惜しくないと決断し買い取ったんですね。見た目には擦り切れた古ぼけたボロボロの手帳なんですが、彼にはそれだけの価値があったんです。そして、神様はそれ以上のことをしてくださったんですね。神から離れた人間は、身も心も古びれた、ボロボロの、見た目にはどうにもならないようなものです。その中に書き込まれているのは、すごいアイデアだけではなく、傷や憎しみや呪いが満ち満ちています。しかし、そんなものを、永遠の裁きから神のもとに買い戻すために、神はなんとイエス・キリストの命を犠牲にしてくださったというんですね。あなたを永遠の滅びから永遠の命に移すために、キリストの命の価値を支払ってくださったのです。 これがキリストイエスの贖いの意味です。その上であなたをそっと見守っている神に、どうぞ立ち返ろうではありませんか。心からお勧めいたします。